どうもこんばんは、渋谷の体育会平井理央です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まり、パラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きなパラスポーツエヴァンジェリスト前田さん、 MVP グレッチャパン大宮美さん、ワーワー太田信也さん、一般社団法人前代表理事野島博さんとお届けします。皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
いやー、ここのね5人のメンバーでお届けしておりますけれども、実は今日5月31日は我々渋谷の体育会10周年記念モルック&ピクニック、通称モルピー開催日でございました。皆様お疲れ様でした。この模様はまた後日お届けする、はい、ということにさせていただいて、
野島さんがすごかった、はい、
燃えたね。
スーパープレーでしたね。本当に。
いやもうね、雨だけは降らないでくれって今から思ってますけどね。そう、これちょっと前田さんがちょっとね、モルピーって何だったんだっけっていうところあったと思うので、まあ、改めて体育会を聞きの皆さんにもご説明させていただきますと、この4月2026年4月で渋谷の体育会が10周年を迎えたというところで、いやこれ嘘だな、なんかやろうっていうことになってなんかそうそうで、モルックやりましょうよみたいな、みんなでモルックやろうって言っていて、でまあじゃあここだったら5月31日だったらできそうだねって言っていたら、野島さんがじゃあ大会にしちゃえばいいじゃないっておっしゃったんですよね。で大会みたいな、大会ってそんななんか気軽にできるものでしたっけって思ったんですけど、野島さんができるできるっておっしゃって、ま、であれば2026年4月で体育会も10周年だし、ま、10周年記念大会ということでモルック&ピクニックモルピーいいんじゃないかなということで、代々木公園で、参加費無料でみんなでそれぞれチームを作って一緒に戦おうという素敵な、モルック大会が、今日行われたモルピーということだったんですね。はい、だいたいざっくり説明できたかな。御社なんか抜け漏れありましたかね。大丈夫
だ。大丈夫です。大丈夫。
大丈夫です。
大丈夫。
後日ね、詳しくは後日。
はい。
はい、模様をお届けしたいなと思うんですけど、いろいろねオリジナル のお揃いの帽子も作ったり、なんかね。大会って面白いなと思いましたけど、野島さんはねこういうことを毎月されてる、下手したら月に2回ぐらいされてるって思うと大変、大変ですね。大変というか楽しいというか、毎日がパーティーみたいな。
本当楽しい。
本当楽しい。季節的にどのタイミングが、やっぱりこう春とか秋は外でスポーツしやすい季節かなと思うんですけど、ベストシーズンとかってあるんですか。まあ、でもシーズンなりの、
でもいつも言うように別に晴れでも曇りでも雨でも僕は好きなので、このシーズンがいいっていうのは特にないですけど。
すごい。いや、ということでモルピー開催されたということでした。本当に皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
でというわけで久々のこの5人のメンバーですね、だけは、先週まではね佐野選手にゲストに来ていただいてというところだったので、
素敵でした、
素敵でした。いやなんか
本当にああいう世代の人たちが、佐野選手はもちろんまだまだ広げたい、まだまだまだまだって多分思われてると思うんですけど、それも大事なエネルギーだと思うんですけど、なんか10年とかっていう目で見たら、野島さんとかもしかしたら20年30年っていう目で見たら、なんかすごいああいう若者がねたくさん増えてるなっていうふうに僕は感じちゃったんですけど、なんかもっともっと大きいエネルギーになりそうな気しかしないですよね。
ね、なんかいろいろタイミングがあると思うので、例えば、佐野選手みたいな、選手が、まあ、たまたま同時期にこう複数人出てきたりすると、それが化学反応を起こして大きな力になって、ね、また違う世界が広がっていったりことがあると思うので、すごい楽しみしかないですよね。
ね、本当になんか もうどんどん枠を広げてなんか大暴れしてくれよって本当思いました
、うん、そうなんかね、こう常識にこだわれず、
うん、こだわらず
こういろんな発想を持ってあの見せてくれたら、ね、まあどんどん広がっていくと思うし、まあ、応援もしたいなと思いますよね。
で本当そう思いました。
もうお父さん目線ですね。
いやーお前本当に。
いやそれで言えば、うん、あの2000年生まれって言ってたので一番下と同じだったんですよ。混ぜてほしいと思って、うん、でなんかあの体育館、ね、旅行って言って体育館に連れて行かれた時にふざけんなって言ってたじゃないですか。あのふざけんながもう本当にいそうと思って、うちもなんかまあだからそのご両親のフォローの仕方とかすごい興味ありますね。あとどういうふうにご両親のことを思ってるかとか、うん、ちょっともう一回切り戻らないと聞きたいことが山ほどある
ね。えなんかそのあの自分は1回の説明だったけど裏で10回説明を受けてたみたいなのも、どうやったら彼に一番届くのかっていうのをすごく考えて、うん、考え抜かれて旅行行こうっていう、うん
ただの嘘つきだって
高級はないと出ないだろうなってね分かんないです
ね。体育館行こうじゃ動かなかったんでしょうね。
そうね、見ればねなんかインスピレーションを感じる子って分かってたんでしょうね。
すごい感性の人ですね、
うん、
そうですね。
ご両親呼びたいところですね。
いや分かる。なんか大体そのアスリートマンシップをどういう育てられ方したのかなみたいなのってね、結構気になりますね。
気になる、
うん、特に親になってからはすごく思うなと、ねね、
本当ですね。みんなお父さんとお母さん目線ですよ。
お父さんとお母さん目線です、うん、いやしかしそれにしてもあの体育会も今年入ってあのゲストもねたくさんお越しいただいていて、うん、野島さんのスーパーブッキングが続いていますけれども、うんうん、ありがとうございます。体育会がすごい賑わってるなと、はい、思っております。
話をすると結構みんな出たがってくれて、なんかあ平井亮さんは人気があるんだなってつくづく
私じゃない、大人気、
絶対
私じゃない、私じゃないじゃないですか。もうい
やいやいやや
めてください。本当に
ソミヤさんだった、
ソミヤさんソミヤさんと一度仕事したいみたいな。いやでもなんか来ていただいたらこの、うん、なんていうかいろんなメンバーとなんていうの、うん、話せるのって、うん、えすごい面白いなと、
すごい
アスリートだけでもなくアスリートだけでもなくやっぱりこう前田さんみたいに支える団体にいた人とか、うん、太田さんみたいなそのメディアとか、うん、尾身さんみたいなものづくりとか、私もメディア側ですけど、なんかこう多種多様で結構本当にテーマが一つに絞れないというか、どこでもない
分野が
分かれる感じで、なかなかねゲストに来てねどんなグッズを作りたいかみたいな話になることないです
ね。ないですね。でもゴールボールすごいいいなと思ってすごい調べてる。
あすごい調べてる、感度が高い、
はい、キンマンがいるんだったらね、うん、そこに紹介してもらうことができるので、うん、やれそうだなと思って
ね、えなんかぜひ今後も野島さんのブッキングぜひ今後ともよろしくお願いいたします、
ね、そうですね。
あそうだ、ちょうどあれですね、パラ卓球のあの伊予田さんがまた出たいって言ってくださっあのまたなんか喋りたいことができましたみたいな、
準レギュラーなん
で、はい、感じなんで、なんかあれします、前田さんの代打みたいな形でなんか代打レギュラーみたいな感じでやっちゃいますか。
お願いします。
なんか、うん、なんかあの分かんないけど定期便的な、なんかあうちの番組ちょっと1回だけっていうのができなくてみたいな、
タスク契約
そう1回出ていただくと2ヶ月に1回出ていかいただかなきゃいけないことになってるんですけどっていう、ちょっと4月からレギュレーション変わっちゃってって言って謎のレギュレーションを
一回入ったらなんか解約が難しいんでしょ
そうそうそうそう、
もうあの電話なかなか繋がらないやつですよね、解約の電話だけ
払い回し払い回し
返されるやつ
っていう怖い怖いシステムに、
そうですね、
うん、ね30分本当にあっという間だなと、うん、なんか毎回思います。
そうですね、
うん、1時間がゆったりしすぎてたかなって、
うん、だってゲスト来ちゃうとね、
はい、
もうその人に喋ってもらわなきゃってもうすごい思いますよね。いいんですけど、
うん、そうそうそう、うん、 その人に、そうですよね、 その人に喋ってもほしいし、なんか皆さんとその人が喋るところもはいなみたいな、
うん、コンパクトに攻められるような、ちょっとこっちも研ぎ澄まして戻らないと
確かに確かに研ぎ澄ま、
そうそうそうそう、
研ぎ澄ます能力、
うん、なんかつながなきゃって意識じゃないもん、
うんうん、
短く引き出さなきゃっていう、こうなんか緊張感が増しましたね。
さすがメディア、うん、
なるほど、
なるほど、
いやいやいや
勉強になるわ、
ね、いやいやいや、いつもいつもリオさんがやってくださってるだけですね、
いやいやいや、
本当ですね、
うん、
全然です、私はあまりねちゃんとできてないですけど、でもちゃんとゲストが来た時はあのちゃんとゲストにも喋ってもらいつつ、やっぱり皆さんにも喋ってもらいたいなっていう気持ちになるので、なんかまあ本当に正直申しますと、今日この回はすごいゆったりとした気持ちで私お届けしております、はい、
たまにはしゃがもがないと、
しゃがもないと
それ、ね、
ゆったりだ、そうですね、うん、はい、何ですかそのなんかスポコンみたいな
スポコンじゃないじゃないですか、逆逆で、ね、癒しですよ。
ちょっと待って、太田さんも久しぶりじゃないですか。
太田久しぶりよ、多分1ヶ月2ヶ月ぶりぐらいかもしれない。
本当ですよね。モルピーのこともそうですよね、あのご存知の中、
皆さんに お詫びしなきゃいけなくて、
はいはい、
あの渋谷の大会のイベントのロゴはじゃあ僕作りますねって前回
言った
収録した時に言って、
うんうん、
なんかね3週間後ぐらいにロゴができてた、それであやばい、俺忘れてたやつだ申し訳ありません、
みんな忙しいから、
うん、いや、そう、それをやってくださるって言ってたことを私は忘れて、
ああ本当
なんか作っちゃった。全然全然全然。全然ちょうどキャンバを開いたついでに。
素晴らしい。
いやいやいや、うん。そうそう、太田さんが久しぶりだったなと思って。どうですか。お忙しいですか。
忙しいですよ。忙しくはしてますけど、まあ何やっても忙しくなっちゃう人が性格だから。ちょっと仕事の種類が変わっちゃったんで、なんかまだ慣れてない。
そうですよね、
バスケじゃなくなったんですか。
バスケでもラグビーでもなくなっちゃったんですよ。
スポーツではある、スポーツでもない、
スポーツも絡むけどスポーツだけじゃないって、
あら、
うん、なんかでも
新しい、ね、そうなんですよね、
新しくできた部署で新しいことやれって言われてるだけなんで、なんか これですって感じじゃないんですけど、もうずっと会議やってる、もうなんかどうしようって感じ、
どうしよう。
だから体と脳みそのこのサイクルが何ていうのかな、うん、この数年やったサイクルを全部こう変えなきゃいけないんで、
う
ん、それが しんどいっていうかなんかね、年だなって。
年なの。年齢のせいにしてはいけないです。
まあでもスポーツやってる時は本当にあの心が休まる日はぶっちゃけ一日もないので。
うん、
週末こそことが動くし、時差があってヨーロッパの時間とアメリカの時間でそれぞれ情報が動くからさ、であの人が怪我したっつったら明日の僕の動き変わるし、あそこが負けたって言ったら僕の今日の仕事変わるわけじゃないですか、スポーツだったら。でもそういうことは比較的なくなったんで、うん、あの時計を見てればそんなに失礼することはないっていうこっちの生活になったから、まあ、もうそういう意味では体的には楽勝ですけど、楽勝言っちゃいけないけど、うん、
あれ、うん、今日直前まで走ってました、収録の前。
なんで走ってましたよ、なんで知ってるんですか。
なんかタオルと共に登場されたから
あのシャワー浴びて冷たいシャワー浴びたんだけど、まあ、それでもブシャブシャ汗は出ていた
の
だからタオルともメロンペロンの T シャツでもうとりあえず着てるみたいな。
いやちょっとあのなんか走ってそのまま着席したのかなってちょっと思って、
シャワーはしましたよ、
シャワー浴びてたんです
ね。皆さんと会って、ね、ゲストの方も来る可能性もあったからね、それはちゃんとしてます。
ゲストの方も来る可能性もよかった、よかったです。
裏側バレちゃってます。
いや全然、いやでもすごい、あのまた新しいことが決まったらあの言える範囲で教えてください。
はい、ありがとうございます、
うん、楽しみ、
楽しみですね。
ね、
新規事業任される。
いやいやそんなにいいもんじゃないです、うん、あの泥水飲めそうなやつはお前いたな、あっちになんか新しい泥水あるから飲んでこいってな感じそういうやつです
そういうやつじゃないと思いますよ
太田言ってこい、なんか世直し体育教師みたいな感
じ。いやすごい
荒れてる中学校にどんどん飛ばされるんで、
うわあ、でもなんかあれですね、
焼き鳥で聞いてください今度。
すごいあれですね、あの雨にも負けず的な、東に困った人あればみたいなやつです ね、 ね、
頑張りますよ。
偉いです、素晴らしい。
いやいや、
ね、そして前田さんもすごい久しぶりだったというところで、はい、いやいやいや、前田さん体育会も10周年を迎えました、ありがとうございます。いやいや、
もう10年なんですね、
信じられない、本当に
わけだなと思いました。
本当ですよね、そうだよ、だってえ、それこそだから前田さんも20代だった。
そうです、
そうです、
それが 40もう間近になりました。
本当そうだよな、
そんな若かりし頃があったなんて。
そうだね、
20代か、
そっか、私も30前半だったんだ、すご、はい、
うわ、
本当に変わりましたよね、環境が、
うん、本当ですね、いや特にね前田さんこれからね大きく環境が変わるから、はい、はい、楽しみに、どうなりますか、ね、大見さん、はい、いろいろ制作物は問題なく、あのモルピーに向けて、
はい、
大丈夫そう、
はい、モルピーに向けてはモルク棒を4本仕入れて来週準備する、まあこの収録の日は終わってますけど、
はい、終わってます、終わってます、
はい、でロゴをね刻印しようと思って、平井さんのサインいらないかなと思ったら、平井さんのサインは目の前でしてくれるっていうこと
です。いやいやいや、欲しければっていうことです。もうだってなんか、うん、なんかちょっとなんか私が刻印されてたらなんか、うん、いらなかった場合失礼だなっていう。
そんなことないないない
いやいやいや、
そんなことはないと思うけど、でも目の前でサインしてもらった方が確かに絶対いいなと思って。
いやいやいやいや、
一回のロゴだけ
で、ありがとう。あとモルク棒って仕入れられるんだっていうのびっくりしてました。
あー、いやモルク棒買えるし、あのねあれなんですよ、モルク棒って重い方がめっちゃ人気なんですよ。で硬さ、何グラムかなんて分かんないじゃないですか、
うんうん、
重いのをたくさん探し続けていっぱいなんか貯めてる人もいる、10本ぐらい貯まってる人で彫刻したら減っちゃうから、なんか売れなくて困ってる人たちの引き取ってあげようかなとかいろいろ考えています。買わないで、なんかね、難しいんですよ。
そうなんですね、そんなちょっと掘っただけでも軽くなっちゃう、
ね、うん、なんかみんなもう350だったらいいとか400だったらいいとか、もうグラム何グラム単位でみんな来たら測るんです。マニアックなとか何グラムずつの棒をなんか分けて売ってるから、棒を1本ずつ測って、だからね、どうしようかなと思っています。
どうしようかなと、
うん、あ、みんな重いの好むっていう人がいっぱいいる感じじゃないだろう、なのでみんなが使えない軽い棒を借りてきてもいいのかな、売ってもらおうかなとか考えて、はい、います。
そうなんだ、全然、
うん、
重さがそんなに大事だって思わなかったのと、あと重さは規定がないんですか？
何百から何十みたいなのがこうあります。だけど、うんうん、送られてくるものがフィンランドから直送してあっちで作ってるものなので、うん、本当にアバウトなんですよ。なんか数字がめっちゃずれててもなんか売られてるし、でもなんかこれ文句言ってもまあそんなもんだっていう返事なんだろうなみたいな感じなので、もう本当当たり外れみたいな感じですね。
でもそれがグラム単位で売ってるものもある。
あ、そうなん
ですね、
はい、なので、ゆるいスポーツでもありゆるくないスポーツでもありみたいな感じです、
大見さんは何グラムの棒を使ってるんですか？
私は350ぐらいだと思うんですけど、なんか外でやったら湿ったら重くなるし、あと結構みんな今雪でも結構ふざけて やるので、雪の中で雪中モルックとかやると木がスカスカになって春も使えなくなる、ガッサガサになってる。
木製だからってことか。
あ、そうですね、氷の中でやるんですよ、みんなバター
水分を吸っちゃうからってことですか？
そうですね、
吸っちゃって乾燥、
また乾燥したらなんか、
うん、より
そう筋がいっぱい出てきちゃうっていうか、なんかそしたらまた買い替えですよ。まあ、でも常に2セット車に乗ってるので、あの野島さんもそうだと思いますけど、いつでも降ろせばすぐできるみたいな車です。
すごい。
ちょっとね、野島さんのね車すごいですよ、後ろ開けたら、
何でも吸ってる
4次元ポケットみたいな本当に本当に
ね、そういう人いっぱいいますよね、いるか
何でもできちゃう、
何でも
できちゃう小島さんの車があれば楽しい。
なんかでも乗る方がもうなんかね、うん、あのツイスターみたいにこうなんかこういう状態にねし
ラジオで伝わりにくい、
板かな板かな、
うん、そうそうそう、
板を避けながら
板避けたりなんかこうゴールドトリッキーな格好で野島号に乗るのが楽しい
すごい。野島号の中は入れ替えはたまにするんですか、もうだいたい固定でもうずっと入れっぱなしみたいな感じの、
今はねちょっと小さい車になっちゃったんだけど、前は大きい車乗ってた時には、まあ、冬は、チェアスキーがほぼほぼ、ラゲッジスペースに、まあ、満載に入っていて、で、まあ、その隙間に例えばモルクだったり、何台入っていて、で、まあ、スキーシーズンが今終わったらもう全部一回、行ったからチェアスキーから全部、倉庫の方にしまって、今は、自転車、あ、テレコグ自転車ハンドバイクっていうのが積まれていて、まあその隙間にはやっぱり同じ、モルクとか公園で遊ぶような、ものがいろいろ入っていたりとかしてます。
すごい。
この夏グッズ、海をウォーターシューズが入ってたりとか、大ジャケが入ってたりとかっていうのがこう追加されていく感じかな
ちゃんと模様替えというか衣替えしてるんですね。
そうね、まあ、スマートに言うとそんな感じそうい
い、春夏秋冬遊べますね。
そうですね。でもただね、最近暑い、
あ、
暑い日が多いというか、気温がすごい高くなっちゃう時期あるんで、車に入れっぱなしにしとくと、こうプラスチック系のものだったりが、まあ、疲労してしまって経年劣化みたいなのが早まってしまうので、なるべくこう毎回積み下ろしするようにはしてるんですけどね、うん、車の中だともう本当暑いと70度80度に、
まあ、そうですよね。
そうするとプラスチック系がどうしても壊れちゃったりするから、うん、ちょっと手間だけど、まあ、毎回使ったら積んだり下ろしたりしてて、そういえばこの間病気して以来初ゴルフに行ったんです。
あ、本当ですか。
うん、クラブを持たなければ手がこう 手だけは動くなと思って、もしかしたらワンチャンできるかなと思って、でも行ってみなきゃ分かんないから、まあ、家で練習してできるようになったらって思ってたんだけど、それやったらキリがないので、とりあえずゴルフ場を予約して
すごい
ちょっと行ってみるかと思って、まあ、できるか18ホール回れるか分かんなかったんですけど、まあ、とりあえず行くだけ行ってみて、で、ゴルフ用のカートに乗ってクラブを振ってみたら振れないんですよやっぱりクラブ持ったら振れないわみたいになって、で、まあ、そこから始めて、クラブも今の僕のこの手の状況でクラブ持った時にどうやって振るかっていうのをゴルフ場でこう考えて、
うんうん
うん、で、まあ、なんとか18ホールそーっと回ってきたって感じ。
それでできたのがすごい。
やっぱりこう左手首がこう動かないので、
返せない。
そうなんですよ。最終的にこのコックができなくなっちゃうので、どうしても止まっちゃうんですね。で、止まっちゃうとヘッドが走らないので、
スライスしちゃうね。
やっぱ振れない、
うん、
でちゃんと握れないからクラブはすっ飛んでってるしっていうので、左クラブをしっかり握りすぎて、ると左手首が返らない、回らないので、クラブを短く持って手のひらの中に、グリップエンドを持ってくるような感じで、手のひらの中で、クラブを回転させるみたいな。
すげえ。すげえ。あ、右手使って。
そうそう、はい、右手使って。
なるほど。
右手が、まあ、多少動くので、右手で、そう、最初、ね、ベースボールグリップとかにもしたりともしたんですけど、やっぱ全然触れなくて、で、片手でやろうかなと思ったんだけど、 右片手っていうと僕右肩もダメなのでクラブがあんまり上がらないから、うん、引き切れなくてやっぱダメだと思ってでなんか今の方法を考えたんですけどただ左手首の上腕がやっぱ骨粗鬆症みたいになってるのでダフれないんですよ怖くて、
うんうんうん、折れちゃう怖い、う
ん、そうそうどんくらいの衝撃が来るか分かんないのでアイアンとかがこうどうしてもトップし気味でこうダフれないからこう突っ込めないんですよもうちょっとこうねターフ取るぐらい行きたいなと思うんだけどどうしてもやっぱねこうなんだろうな気持ちを持って
が
体が加減してしまってどうしてもトップになってしまうみたいなな
んか次会った時ぐらいいやダフっちゃったよとか言ってそうが本当怖いんでやめてください
そうやっぱこうちょっとこうダフるぐらいな感じでいかないとこう捕まんないじゃないですかそれがやっぱなかなかいけなくてまだまだだなと思ってい
やいやそれで18ホール回れるのが
もう悔しくて帰りに2回予約して帰って
さすが
すごいですね、うん、なんかもう魂がアスリート
いやでも面白いゴルフねまあ下手は下手なりにこう楽しめるのでまあどんな状態でも楽しめるのでいいなと思って
ああゴルフもゴルフまでまた
始められ
る使えるクラブなんてもういくつも何本もないんでもう全部抜いてっちゃってもうドライバーとウッドとアイアンとパターがあればいいやぐらいな感じで
身軽で すごいスキーにカーリングにサイクリングゴルフ
カーリングはまだ各州ぐらいで行かれてるんですか
そうですね、はい。で、はい、
ちょっと気づけ出します、ね、
わかないの方であるので
誘っていただいてるんですけど、ちょっと僕はまだ気づけ出さなくて、すいません
それに向けてちょっと今練習をしていてい
つ大会ですか、
うん、ですね、5月の終わりの方にあるんですけどまあ、ちょっとこの収録の時にはもう終わっちゃってるんで、うん、あれですけど、うんう
んうん、軽井沢ですか
いや湧かない
あれ
湧かない
湧かないにできてるんですよねあれボッチャとカーリングやる体育館みたいなでっかいの
そうですね僕湧かないまあ、カーリング遊びには行ったことあるけどカーリングは湧かないでしたことなくて、
うんうん
まあ、ちょっと初めてのリンクなんですけど、
うん
うん、楽しみ
楽しみですね、うん、すぐ見に行けないぐらい遠いから応援行けないけど
あ確かに北海道だけれども、
うん、
おいしいウニ用意して待ってるんであ
ーちょっと遠いな
直行便出てるから
いやね
あなんか大見さん近いじゃない
いや全然近くない
いや400キロ
僕らからしたら激近ですよ
激近だよねでも、
まあ、飛行機乗ったらそんな変わんないってミス東京分からないと札幌分からないもそんなないかも、うん、
そっかそっかかかる時間的にはそんなに変わんないかもしれないですね
変わんないでも車で行ったらもう永遠につかないですね、まあ、
さあ今週そろそろお時間というところで
そ
うなんですありがとうございますなんかお約束みたいな感じの洗いの的にありがとうございます
これ毎週頑張りたいなそれ、うん、
もうですかっていう
そのリアクションちょっと頑張ります
じゃあということで、来週もこのメンバーでお届けしたいと思います皆さんありがとうございました
ありがとうございました
自分の大会お相手は平井亮でした